広報古賀2023年12月号ディセンバーナンバー219表紙。今月の表紙は大賞受賞。市が取り組んでいるブランド戦略の一環として制作した動画が地域プロモーションアワード2023ふるさと動画大賞で大賞を受賞しました。当たり前の日常の中にある古賀のいいところが感じられる動画です。ぜひご覧ください。写真、説明、市内の風景を写した動画の写真とともに、ふるさと動画大賞、古賀市が大賞受賞の文字と二次元コードがあります。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ、目次、3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから7ページ、特集、しっかり分別、すっきり大掃除。8ページ、鎌倉市と文化、観光交流協定を締結しました。マイナンバーカードをご活用ください。9ページ、12月3日から9日は障害者週間です。叙勲。10ページ、全国大会出場、表彰。11ページ、健康百科、私のおすすめ。12ページ、きらり古賀人。13ページ、今月の古賀っ子。14ページ、古賀歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から、私の夢。16ページ、17ページ、街の話題レポート。18ページ、19ページ、古賀っ子だより。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚、説明。1枚目、大掃除の後片付けをする親子。4ページから7ページ。2枚目、永井美智子さん。お別れの会の様子。16ページ。3枚目、スポーツフェスタでの空手の様子。16ページ。写真終わり。コンテンツ、目次終わり。針谷市長からのメッセージ。市民の皆さんに、古賀で暮らす幸せを考えるきっかけになってほしいという思いから制作した動画が大賞を受賞しました。出演者から自然に出た言葉をありのまま使い、古賀で暮らす中で感じている良い面、不便な面を等身大の言葉で伝えています。映像に出てくる市内の風景も、こんな風に見えるのかと気づかせてくれます。皆さんも動画を見て自分だけの古賀で暮らすとに続く言葉を探してみませんか？全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。創造、開拓、挑戦、夢のある未来のために、株式会社宮原製作所、会社概要、二次元コードがあります。会社名、株式会社宮原製作所、住所、西牛ヶ谷318、電話番号、982124、従業員数、70人、年商、17億円、2022年度。会社外観の写真があります。当社は1950年の創業以来、各種モータの基幹部品であるモータコアを試作から量産まで幅広く生産してきました。 その過程において、金型、ジグ製作を含めた社内一貫生産体制を確立し、お客様の要望に迅速かつ柔軟に対応しています。近年では、電気自動車、BEV 等の試作にも携わっており、その技術力と対応力は業界内でも高い評価をいただいています。私たちの生活に不可欠なモーター、その基幹部品であるモーターコアの製作を通じ、会社の基本方針である誠実のもと、優れた技術と真心で発展し続ける未来に貢献してまいります。写真3枚。1枚目、説明。モーターコア製品と製作機械や溶接の様子。2枚目、3枚目。画像測定器や3次元測定器を使い、部品の精密検査を実施しています。写真終わり。特集、しっかり分別、すっきり大掃除。毎年12月は、すっきりした気持ちで新年を迎えるために、自宅や職場など身の回りの整理整頓や大掃除を始める人も多いのではないでしょうか。大掃除などを行うと、普段は捨てないような様々な種類のゴミが出ます。捨て方がわからないからと、きちんと分別をせずに捨ててしまうと、ゴミ収集車やゴミ処理施設で火災が起きたり、作業員が怪我をしたりと事故にもつながるため大変危険です。そして、この時期はゴミの搬出量が増加する傾向があります。一般ゴミを捨てる際は、45リットル以下のゴミ袋を使用し、1回に5袋まで処分できます。それ以外のゴミについては、各家庭に配布している分別表や分別ガイド等でご確認ください。また、市ではリユースのさらなる促進を目指しており、民間企業と連携を図るなど、様々な施策に取り組んでいます。大掃除中に出た不要品の中には、誰かにとって必要なものがあるかもしれません。貴重な資源を含み、リサイクルできるものもあるでしょう。今年溜まった汚れをきれいにすると同時に、ゴミの分別について再確認し、適切な処分にご協力をお願いします。大掃除でよく出るゴミの処分方法。布団、紐で縛る。古賀地区、可燃ゴミ、1回に1組まで。総和地区、三和地区、粗大ゴミ、可燃。家電製品、電池は外す。家電リサイクル法対象外で50センチメートル以下のもの。古賀地区、金物類、総和地区、三和地区、不燃ゴミ。服、靴等。古着収集日に雨が降っている場合は、次の収集日に出してください。汚れや匂いがある場合は、可燃ゴミ、プラスチック、瀬戸物類で出してください。古賀地区、総和地区、三和地区、資源ゴミ、古着類。庭木、葉は取り除き、1回に5束まで。古賀地区、1本の太さ10センチメートル以下、長さ1メートル以下、1束30センチメートル以下に束ねる。総和三和地区、1本の太さ5センチメートル以下、長さ50センチメートル以下、1束30センチメートル以下に束ねる。古賀地区、総和地区、三和地区、可燃ゴミ。雑誌、チラシ等、可燃ゴミではなく、資源ゴミとして出してください。種類ごとに紐で縛ってください。雑紙は紙袋にまとめるなどして出してください。古賀地区、総和地区、三和地区、資源ゴミ、 紙類、飲料、食料、調味料、化粧瓶、中身を空にする。化粧瓶の中身は布やタオルに染み込ませ、乾燥させてからその布は可燃ごみとして出してください。古賀地区、瓶、宗和地区、飲料、食料、調味料瓶、資源ごみ、瓶、三和地区、化粧瓶、不燃ごみ。それぞれごみの出し方を示したイラストがあります。年末の大掃除は計画的に。2023年12月のゴミ収集最終日。古賀地区、月水金コースの自治会。可燃ゴミ、29日金曜。プラ・セト類、28日木曜。古着類、28日木曜。紙類、21日木曜。ペットボトル、21日木曜。瓶・ガラス類、12日火曜。危険ゴミ、12日火曜。缶、26日火曜。金物類、19日火曜。プラ容器、23日土曜。カー木土コースの自治会。可燃ゴミ、28日木曜。プラ・セト類、20日水曜。古着類、27日水曜。紙類、20日水曜。ペットボトル、27日水曜。瓶・ガラス類、11日月曜。危険ゴミ、11日月曜。缶、25日月曜。金物類、18日月曜。プラ容器、22日金曜。宗和地区、地域、下大野、八木橋、和郎、荒野、北新町、久能、久能せせらぎ。資源ゴミ、リサイクル。紙類、25日月曜。缶、18日月曜。古着類、25日月曜。瓶、20日水曜。ペットボトル、22日金曜。可燃ゴミ、28日木曜。不燃ゴミ、27日水曜。大堤、下辺見、小名沼、釈迦、磯部、上伊佐ごい、伊佐ごい神殿、フレッシュタウン、水木の町。紙類、27日水曜。缶、18日月曜。古着類、25日月曜。瓶、20日水曜。ペットボトル、22日金曜。可燃ゴミ、28日木曜。不燃ゴミ、27日水曜。内湖、町湖、前林、駒羽。紙類、22日金曜。缶、18日月曜。古着類、25日月曜。瓶、20日水曜。ペットボトル、22日金曜。可燃ゴミ、28日木曜。不燃ゴミ、27日水曜。神用の稲宮、小堤、新割、リバティヒル135、関戸、新町、のぞみの、岡里、駒羽住宅団地。紙類、26日火曜。缶、19日火曜。古着類、26日火曜。瓶、21日木曜。ペットボトル、23日土曜。可燃ゴミ、29日金曜。不燃ゴミ、28日木曜。紙へみ、中へみ、紙へみ南町。紙類、28日木曜。缶、19日火曜。古着類、26日火曜。瓶、21日木曜。ペットボトル、23日土曜。可燃ゴミ、29日金曜。不燃ゴミ、28日木曜。西牛ヶ谷、東牛ヶ谷、八幡町、今泉、東泉町、緑の、東牛ヶ谷南町。 紙類23日土曜、缶19日火曜、古着類26日火曜、瓶21日木曜、ペットボトル23日土曜、可燃ごみ29日金曜、不燃ごみ28日木曜。三和地区、地域、麹島地区、資源ごみリサイクル、紙類25日月曜、諸川五平東諸川、缶19日火曜、古着類26日火曜、瓶28日木曜、ペットボトル28日木曜、可燃ごみ29日金曜、不燃ごみ23日土曜。麹島地区、紙類27日水曜、紙和田駒込、紙片田下片田大和田新和田二礼、缶19日火曜、古着類26日火曜、瓶28日木曜、ペットボトル28日木曜、可燃ごみ29日金曜、不燃ごみ23日土曜。山田地区、紙類28日木曜、缶18日月曜、古着類25日月曜、瓶27日水曜、ペットボトル27日水曜、可燃ごみ28日木曜、不燃ごみ22日金曜。情け地区、紙類23日土曜、缶18日月曜、古着類25日月曜、瓶27日水曜、ペットボトル27日水曜、可燃ごみ28日木曜、不燃ごみ22日金曜。各地区の粗大ごみの出し方はこちら。二次元コードがあります。各ごみ処理施設への自己搬入ごみは28日木曜まで。ごみ収集開始日は1月4日木曜から。年末年始は収集品目が一部変わります。問い合わせ三和庁舎環境課電話761511。古賀地区、12月のみ変わります。可燃ごみ収集が月水金のコース。12月19日火曜、缶が金物類に。12月26日火曜、金物類が缶に変わります。火木土のコース。12月18日月曜、缶が金物類に。12月25日月曜、金物類が缶に変わります。総和地区、三和地区、1月のみ変わります。可燃ごみ収集が月水金のコース。1月9日火曜、古着類が缶に。1月16日火曜、缶が古着類に変わります。火木土のコース。1月8日月曜、古着類が缶に。1月15日月曜、缶が古着類に変わります。分別に困った時はこちら。ゴミ分別検索。二次元コードがあります。品目などを入力すると、地区別の区分などがわかります。毎年12月29日から1月3日は、ゴミの収集やゴミ処理施設への持ち込み受付が休みになります。地域によっては、収集頻度が月に1回の品目もあるため、大掃除は計画的に行うと良いでしょう。また、市 LINE 公式アカウントでは、お住まいの地域等を設定すると、翌日に収集されるゴミの品目をお知らせします。便利な機能ですので、ぜひご利用ください。二次元コードがあります。ゴミを捨てる際に活用ください。個別訪問収集、市の取り組み。可燃ごみや資源ごみのほか、 粗大ごみなどを希望者の自宅前まで収集に伺います。収集日の2営業日前までに窓口でシールを購入してください。二次元コードがあります。小型家電回収ボックス、市の取り組み。携帯電話や小型家電等に含まれる希少金属、レアメタルや貴金属は貴重な資源です。リサイクル推進のため、各庁舎に回収ボックスを設置しています。二次元コードがあります。生ゴミ処理機購入補助、市の取り組み。家庭の生ゴミを堆肥化、減量化するための電気式生ゴミ処理機器、コンポスト容器、EM サポート容器を購入する場合、購入費の一部を補助しています。二次元コードがあります。リネットジャパン、民間企業との連携。家庭で不要になったパソコン等を宅配便で回収しています。プリンターなどの周辺機器も同時に回収できるほか、有料で個人情報データの消去も可能です。二次元コードがあります。ジモティ、民間企業との連携。家庭で不要になった家具や自転車などの引き取り手を探すことができる地域情報サイトです。処分費用をかけずに取引が行えるため便利です。二次元コードがあります。鎌倉市と文化観光交流協定を締結しました。古河市と鎌倉市は歴史、文化的に深い関わりを持ち、共に豊かな自然や多くの歴史、文化遺産が現代へと受け継がれています。その両市が文化観光面を中心とした交流を推進することで、交流人口の増加を図るとともに、文化振興と地域経済の発展に貢献するため、協定を締結しました。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話923111。協定内容、歴史的関わりや文化を通じた交流促進に関すること、観光振興の施策推進に関すること、市民の交流促進に関すること、交流にあたっての民間活力を誘導する取り組みに関すること。写真、鎌倉市の松尾市長と力強く握手する針谷市長。写真終わり。マイナンバーカードをご活用ください。休日の前後や12月、3月、4月の住所移動が集中する時期は窓口が大変混雑します。待ち時間なく手続きができるマイナンバーカードをぜひご活用ください。問い合わせ、総和庁舎市民総合窓口課、電話923111。マイナンバーカードで行える手続き。転出届のオンライン提出。スマホなどからマイナポータルを通じて手続きをすることで、台帳せずに転出届の提出が行えます。手順などの詳細は、市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。証明書等のコンビニ交付。全国のコンビニ等のマルチコピー機から、土曜、日曜日や祝日のほか、夜間でも住民票等の証明書が取得できます。利用時間6時30分から23時。末端で、行政サービスを選択し、案内に従って手続きしてください。1月31日まで、証明書を10円で取得できるキャンペーンを実施中です。二次元コードがあります。マイナポータルからの転出手続きや、コンビニでの証明書取得には、電子証明が有効なマイナンバーカードと事前に設定した暗証番号が必要になります。12月3日から9日は、障害者週間です。 市では、障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、様々な生活支援を行っています。医療費助成や障害福祉サービス等の利用を希望する人は、事前にご相談ください。問い合わせ、健康の駅、障害福祉課、電話924919。相談窓口へ気軽にご相談ください。障害のある人やその家族等を対象に、日常生活上の不安や悩み、福祉サービスの案内など、生活全般について無料で相談に応じています。表、相談窓口の表があります。相談支援センター等、連絡先、利用時間の順に読みます。青嵐荘つくし園相談支援事業所、電話231161、ファックス231162、年中無休、8時30分から17時30分、あじさい学園相談支援事業所、電話480431、ファックス480433、月曜から金曜日、8時から17時、枕賀の里どんぐり、電話971123、ファックス980220、月曜から金曜日、9時から17時、ライフサポートセンターネーブル、電話921288、ファックス922388、月曜から金曜日、8時30分から17時30分。表終わり。秋の叙勲、瑞鳳総工賞、鈴木庄司さん、74歳、東大和、元公立中学校長、瑞鳳総工賞、鈴木正永さん、74歳、上辺見、元関東地方整備局主任監査官、瑞鳳総工賞、長谷川栄孝さん、73歳、雷電町、保護士、危険業務従事者、叙勲、瑞鳳総工賞、佐藤雄二さん、61歳、上辺見、元一等陸尉、瑞鳳総工賞、福崎勝利さん、66歳、本庁、元一等陸尉、瑞鳳総工賞、赤坂和義さん、63歳、二礼、元二等陸尉、瑞鳳総工賞、佐野義光さん、73歳、大堤、元警視庁警部、瑞鳳総工賞、長崎孝則さん、73歳、前林、元警視庁警部、瑞鳳総工賞、遠藤康史さん、61歳、南町、元二等海尉、瑞鳳炭鉱賞、新井和夫さん、73歳、小名沼、元警視庁警部補、黄綬褒章、築隆さん、69歳、前林、築板金工業株式会社代表取締役。各受賞者の写真があります。全国大会出場。第46回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会。女子50メートル自由形。鈴木一華さん、小倉光さん、赤山 SS。女子100メートル自由形、小倉渚さん、赤山 SS。女子200メートル、400メートル自由形、中澤桃奈さん、赤山 SS。女子50メートル背泳ぎ、小松崎加穂さん、小倉光さん、赤山 SS。女子100メートル背泳ぎ、小松崎加穂さん、赤山 SS。男子200メートル背泳ぎ、藤村康生さん、 赤山 SS 女子50メートル平泳ぎ鈴木一花さん、早川亜美さん、赤山 SS 女子100メートル、200メートル平泳ぎ中澤小春さん、赤山 SS 女子100メートル、200メートルバタフライ斉藤美春さん、赤山 SS 女子 4×50 メートルフリーメドレーリレー丸山由良さん、小倉ひかりさん、菊池咲乃さん、鈴木一花さん、赤山 SS 女子 4×100 メートルフリーリレー小倉渚さん、石川ひまりさん、斉藤美春さん、中澤桃奈さん、赤山 SS 女子 4×100 メートルメドレーリレー内田小春さん、斉藤美春さん、中澤桃奈さん、赤山 SS 第4回ワンパク相撲女子全国大会新潟柴田大会4年生秋山ひなたさん古賀市相撲スポーツ少年団表彰第46回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会1位女子50メートル平泳ぎ3位女子50メートル自由形鈴木一花さん赤山 SS 1位女子50メートル背泳ぎ小倉ひかりさん赤山 SS 2位女子400メートル自由形中澤桃奈さん赤山 SS 1位女子 4×50 メートルフリーメドレーリレー丸山由良さん小倉ひかりさん菊池咲乃さん鈴木一花さん赤山 SS 各入賞者の写真があります。
健康百科赤ちゃんの泣きについて。赤ちゃんは泣くものと分かっていても何をしても泣き止まず、ママやパパが悲しくなったりイライラしたりするかもしれません。しかし気持ちが不安定になることは誰にでもあります。泣きの特徴。赤ちゃんにとっては泣くことが空腹や不快感を表現する唯一のコミュニケーション手段です。個人差はありますが、生後2週目頃から強く泣くようになり、生後1ヶ月から2ヶ月頃にピークを迎えます。この頃は何をしても泣き止まず、忙しい夕暮れ時に泣く傾向がありますが、成長とともに収まります。泣きへ対応するためのポイント。1. 赤ちゃんが求めていることは何か確かめましょう。抱っこして話しかける、授乳する、おむつを変える、暑がったり寒がったりしていないか、どこか痛そうにしていないかなどを確認します。高熱があるときや普段と様子が違うときは医療機関で診察を受けましょう。2. どうしても泣き止まないときは、赤ちゃんを安全な場所に仰向けに寝かせ、その場を離れても問題ありません。深呼吸をするなど、自分がリラックスしましょう。数分したら戻り、赤ちゃんの様子を確認してください。無理に泣き止ませようとして、赤ちゃんを強く揺さぶってはいけません。赤ちゃんの脳はとても脆いので、強い揺さぶりが原因で、重度の後遺症が残る可能性があります。不安な気持ちは一人で抱え込まず、パートナーや周りの人の力を借りることも大切です。困った時はご相談ください。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話、486881こがきらフォトクラブ私のおすすめ。こがきらメンバーキム兄さんの写真があります。お客様の魅力を引き出す美容室 フェリシータ・リコルソ。トータルビューティーを提供する腕の良い美容師さんが在籍し、心地よい空間が広がる美容室です。カラーはもちろん、ネイルやヘッドスパから流行りのアイブロウやアイラッシュまで、男女問わずライフスタイルに合わせた施術をしてくれます。綺麗になりたい、かっこよくなりたい人は、ぜひ足を運んでみてください。店舗概要。営業時間10時から20時。住所下辺2150-1。電話330308。定休日など詳細はこちら。二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。1枚目、店内の様子。2枚目、お店外観。3枚目、施術室の様子。写真、終わり。きらり、こがびと。家具作りに真心を込めて。多数の賞を受賞する若手家具職人、落合正樹さん、39歳、高野。家具店、マージファニチャーでオリジナル家具の製作を行っている落合さん。ウッドデザイン賞や茨城デザインセレクションなど多数の賞を受賞しています。今後、さらなる活躍が期待される落合さんに、家具職人になろうと思ったきっかけや制作にかける思いなどについて伺いました。落合さんが家具職人になることを志したのは28歳の頃、雑誌で見たデンマーク家具の美しさに衝撃を受けたことがきっかけだそうです。自分も人を感動させる作品を作ってみたいと、自宅の横に工房を構え、家具作りの道を歩み始めました。職業訓練校に通うため、一度職を離れ、1年間専門的な知識を学んだという落合さん。その後、家具関連の仕事に再就職し、会社に勤める傍ら、本格的に制作を開始。10年の節目に力試しにと応募したコンクールでは、見事、ウッドデザイン賞を受賞しました。受賞作のペックルチェアは、長時間座っても疲れないよう形状にこだわった一番思い入れのある作品です。その後も多くの賞を受賞するなど、周りから高い評価を受け、少しずつ認知度も上がってきました。デザインから制作まで一貫して一人で行うため、椅子一脚を仕上げる作業日数は10日ほど。制作には苦労することも多いそうですが、お客様の喜ぶ顔を想像すると、自然と手に力が入ると笑顔で話します。美しいデザインだけでなく、使う人の気持ちに寄り添いながら、一つ一つ丁寧に作られた家具たち。今日も工房からは、落合さんが真心を込めて木材を叩く、心地よい音が聞こえてきます。写真4枚。1枚目、笑顔の落合さん。2枚目、真剣な眼差しで制作する落合さん。3枚目、たくさんの工具や機材が並ぶ工房。4枚目、アヒルがモチーフのペックルチェア。写真終わり。子がアイドル。今月の子が子。いい子が育つ子が。初見みやちゃん、令和4年6月生まれ、東山田。いろいろなことに興味津々、食べることが大好きなみや。父陽介、母めぐみ。大川正隆くん、令和3年12月生まれ、小名沼。よく食べ、よく動く僕です。パパママ今後ともよろしく。父サトシ、母エナ。山室春太くん、令和4年9月生まれ、上辺見。1歳のお誕生日おめでとう。 一切ポーズできてすごいね。父、義満、母、綾江。山根邦弘君、令和4年3月生まれ、東山田。何でも挑戦して夢をつかんでいってね。ふれふれ邦弘。父、弘樹、母、美奈子。堀愛良ちゃん、令和5年3月生まれ、大堤。私たち夫婦の天使です。元気に育ってね。父、吉樹、母、タミコ。川島エレナちゃん、令和2年4月生まれ、諸川。かわいいみんなのアイドル、笑顔で周りを幸せにしてね。父、秀春、母、ひな子。岩山琥珀くん、令和4年9月生まれ、甲の巣。ご飯大好き。1歳のお誕生日には米俵をもらったよ。父、大輔、母、千春。前田莉子ちゃん、令和4年2月生まれ、長谷町。毎日笑顔と幸せをありがとう。大好きだよ。父、ひろき、母、みずき。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。古賀歴史見聞録。先祖の旧地、由緒の人々を訪ねて、山川智明、友近の帰参運動。本家と分家の再会は突然に。お久しぶりでござる。え、ご浪人様、お会いしたことがありましたかな？あなたの本家でござるよ。いやはや、180年ぶりでござるな。それは、あまりにも久しぶりすぎる。寛政4年、1792年、本家の末裔を名乗る浪人、山川小四郎智明が、子供二人を連れ、女村、現女、名主、山川又兵衛信春を突然訪れます。本家は確か、越前福井藩重臣のはずだが、いつ浪人に、と、又兵衛は驚くばかり。友明の話によると、祖父、内膳友音が病気療養の休役中、体力回復のため、尖りに同行したことで謹慎となり、公録重役の身でありながら、と、己の行動を恥じ、藩を退散、浪人。友音、友明、自分の三代、江戸に住み、武芸指南をしていたが、今回大火に遭い、家財を失ったため、先祖の旧地山川を訪れ、遠祖の菩提寺、長徳院で女村に同族がいることを聞き尋ねた、とのこと。ところで山川氏は、鎌倉時代、源頼朝に仕えた結城友光の子、重光を初代とし、以来400年、幾多の動乱を乗り切り、山川綾戸城を居城に、山川省、現結城市南部、古賀市、尾崎、女などを堅守。慶長6年、1601年、前年の関ヶ原の戦いの論功行賞による結城秀康、徳川家康次男、結城春友養子の越前北野省、現福井市、天保に山川菊松丸、11歳、 が重臣筆頭として従い、山川の地を去りました。又兵衛の女山川家の祖は、女女人堂砦を守った幸江友継で、友脇の祖菊松丸の叔父にあたり、その後見役として一緒に越前へ移りましたが、元和2年1616年、女村に残した妻子を迎えに来て、越前には戻らず昨日、代々名主役を務めました。本家の福井藩帰参運動。又兵衛は小四郎一家を自宅に引き取り、友脇の念願である越前福井藩帰参のため尽力します。結城秀康ゆかりの結城町高賢寺に助力を願い、一年後、友脇はタイミングよく高賢寺に立ち寄った福井藩要人、大道寺孫九郎と対面、帰参願いと遺書の証拠書類写しを渡すことに成功。これはすぐに帰参できると思いきや、その後進展なく、又兵衛の人脈で信州善光寺、上野御国院、江戸山王別当管理院へ助力を願いますが、結果が出ません。気がつけば、17年の歳月が過ぎ、ようやく文化11年、1814年、友脇の子、友近が、友王と退散の罪を赦免され、年頭、初中、館中、ご機嫌伺いなどのお出入りを許されます。友近は藩主松平春吉に拝謁しますが、完全な帰参はおいおい沙汰するとなり、江戸や越前へは移らず、女村に住み続けました。藩へのお出入りが許されたことで、友音の弟、友高の子孫である藩士山川豊田と友近との交流が始まり、豊田は書状の中で、お互い遠く離れており、あなたに直接お会いできていないのがとても残念です。先祖の物語を語り合いたいので、ぜひ福井へお越しください、と依頼。あなたとは親族なので、とても懐かしく感じられます、と心境を述べています。山川友脇、友近の事例は、大火で家財を失い、先祖の旧地を訪ねることにより、大昔に別れた分家と再会し、力を合わせて旧藩復帰に成功した高例です。三和資料館学芸員、白石健二。写真2枚。1枚目、山川氏系譜の幸江友継部分、女山川家文書。二枚目、山川小四郎帰参願い、女山川家文書。写真終わり。
図書館の本棚から、三和図書館、一般動物学、飼育員が教える動物のディープな話、大渕雅人、編著、オオアリクイ、トナカイ、ニシゴリラ、アジアゾウ、ボンバット。動物園で人気がある51種の動物を写真とともに紹介。動物園の飼育員たちが教えるマニアックなお話。動物たちのディープな話題なども掲載する。出版社、緑書房。一般小説。ハーバーライト、吉本バナナ、著、彼女を好きだったのかもしれない、と本気で思った。でも彼女はもうこの町にいない。信仰と自由、初恋と友情、決別と回復、淡々と歌うように生きる様が誰かを救う、書き下ろし小説。出版社、小文社。児童読み物。夕凪修理館と秘密に満ちた客人たち。心なお、 著。依頼人たちはなぜ嘘をつくのか。物の声が聞こえる小学生ミユーは、骨董品の修理館の店主と共に、依頼人たちの嘘を暴き、謎を解き明かしていき、1話5分で読めるショートミステリー6話を収録。出版社 PHP 研究所。絵本、うろ覚え一家の休日。出口和美、作。アヒルの一家は、揃いも揃ってうろ覚え。お父さんがハマっているメモ掲示に影響されて、休日にその日の計画をメモに書いて出かけることに。そのメモは、本来の使い方とは違う形で活躍して、出版社、理論社。それぞれの表紙の写真があります。私の夢、地球の神秘に迫る鉱物研究者。島本かなたさん、古河中等教育学校3年生。水の惑星地球は石の惑星とも言われていて、地球が作り出す鉱物は現時点で5700種以上見つかっています。その鉱物には美しいものから生活に役に立つものまで様々な特徴があり、僕は小学1年生の頃からこれらの鉱物がどうやって作られるのかにとても興味を持っています。だから将来は鉱物の研究者になって様々な鉱物を作り出すこの地球の神秘に迫りたいです。そしていつか誰も見たことのない新しい鉱物を発見したいです。島本さんの笑顔の写真があります。街の話題レポート。在りし日を偲んで、永井美智子さん、お別れの会。11月5日に古河文学館で、1月に逝去された古河市名誉市民、古河大使で、直木賞作家であった永井美智子さんのお別れの会を開催しました。式典には鎌倉市の松尾市長をはじめ、イラストレーター、漫画家の渡瀬製造さんや、親交のあった出版・文壇関係者、ご遺族など約50人が参列。一般献花には市内外から多くの人が訪れ、永井さんの功績を振り返るとともに、在りし日の姿を偲びました。写真、永井さんとの思い出を語る作家の宮部みゆきさん。写真、終わり。輝く古河市の実現のために、市長と語ろう街づくり。11月13日から26日にかけて、市長と語ろう街づくりを7回開催しました。今年度は、街に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくりをテーマに、総合計画に基づき、現在取り組んでいる施策について、市長が説明。参加者からは、新たな企画への挑戦や、ICT 教育の取り組みについてなど、貴重な意見をいただきました。写真、市長と参加者が率直な意見交換を行いました。写真、終わり。様々なスポーツを体験。スポーツフェスタ古河2023。11月3日、ES 中央運動公園で誰もが楽しめる体験型のスポーツイベント、スポーツフェスタ古河2023を開催しました。今年は第66代横綱若乃花の花田勝氏をはじめとする様々な種目のアスリートがゲストとして参加。来場者はゲストと一緒に楽しく体を動かしスポーツの秋を満喫しました。写真、すり足のポイントを丁寧に解説する花田氏。写真、終わり。 伝統芸能と秋の味覚を楽しむ、三三祭り。10月22日、五葉ふれあいスポーツセンター芝生広場で、三三祭りを開催しました。会場には、地元企業や飲食店による模擬店が並び、大勢のお客さんが秋の味覚を堪能。また、ステージでは、中学生による吹奏楽や地元団体によるお囃子などが披露されたほか、会場をみこしや出汁が練り歩き、祭りを大いに盛り上げました。写真、県指定無形民俗文化財、三和祇園囃子の演奏。写真終わり。遊びと学びの2日間、古賀よかんべ祭り。11月4日5日、古賀久保公園で古賀よかんべ祭りが開催されました。会場には多数の模擬店が出展したほか、ちびっこフリーマーケットや古賀ザニア、子供職業体験の催しなどを実施。両日とも多くの人で賑わい、お年寄りから子供まで幅広い年代の人が楽しめる2日間となりました。写真、多くの来場者で賑わう会場。写真、終わり。芸術文化の祭典、古賀市民文化祭。9月10日から12月24日、市内の12会場で古賀市民文化祭を開催しています。絵画、書、演芸、手工芸等が展示される総合展のほか、様々な芸術文化のイベントが行われ、市内各団体が日頃の活動の成果を発表しています。古賀地区総合展では、来場者が作品を見たり体験したりして、思い思いに楽しんでいました。写真、迫力のある作品をじっくり鑑賞する来場者。写真終わり。丹精込めて育てられた菊花を堪能。古賀菊祭り。10月28日から11月20日、三和設計ネーブルパーク内ふれあい広場で、古賀菊祭りが開催されました。会場には、盆踊や県外のほか、多数の菊でかたどられた筑波山や、会場のシンボルである五重の塔など、様々な菊花を展示、期間中は菊花会による即売会も行われ、多くの人が訪れました。写真、色鮮やかな菊花が来場者を出迎えました。写真、終わり。
古賀っ子だより。クリスマスお話と人形劇の会。期日12月19日火曜、時間丸1、10時30分から11時45分、丸2、14時から15時15分、場所、ユーセンター敬愛防水、対象、未就学児とその保護者、丸1のみ、定員各240人、先着、出演者、朗読サークルすずめ、エプロンシアターぶんぶん、ぶんちゃん、ふじちゃん、人形劇団コケコッコ。問い合わせ、ユーセンター敬愛防水。電話313211。サンワックスホールスペースユー古賀の催し。葉脈標本を作ろう。ヒイラギの葉で葉脈標本を作り、松ぼっくりツリーを添えてクリスマスのイメージに仕上げます。期日、12月10日日曜、定員各16人先着、費用1000円。お正月クラフトを作ろう。紙紐で締め縄風のリースを作り、松ぼっくりなどのパーツとともに飾り付けをしていきます。期日12月16日日曜、定員各20人先着、費用800円。共通事項、時間、 丸1、10時30分から11時30分。丸2、13時から14時。対象、小学2年生以下は保護者同伴。申し込み期間、12月3日日曜10時から電話。申し込み問い合わせ、サウワックスホールスペースユー古賀、電話225520。子育て支援センターからのご案内。市内に9箇所ある子育て支援センターは、子育てをしている人に遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したり、絵本を見たりするほか、季節の制作や手形アート、毎月のお誕生会など様々な活動をしています。利用する場合は事前予約が必要です。活動時間外には育児相談等も受け付けています。0歳児で初めて利用する場合は事前に問い合わせください。駅前地域子育て支援センター、ヤクルト万博ステーション、12月の主な活動、親子リトミック、ベビーマッサージ、クリスマス制作、週間スケジュール、月曜0歳児、火曜0歳から2歳児、水曜1歳児、木曜0歳から2歳児、金曜2歳児以上、費用100円、問い合わせ、ヤクルトわんぱくステーション、本庁 4-1-1、電話234120。子育て支援センター朝日、朝日保育園。12月の主な活動。1日クリスマス発表会。18日からクッキング保育。26日からお正月用フラワーアレンジ。週間スケジュール。月曜0歳児。火曜水曜1歳児。木曜全年齢、金曜2歳から5歳児、土曜園庭等開放無料、費用100円、問い合わせ朝日保育園、朝日町 2-9-39、電話327568。子育て支援センターポコアポコ、認定こども園3話、12月の主な活動、楽家事レッスン講座、暮らしがスムーズに回るコツを学びましょう。週間スケジュール、月曜、木曜、お部屋、園庭開放、火曜、2歳児、水曜、0歳、1歳児、金曜、一時預かり、費用100円、問い合わせ、認定こども園3話、尾崎、3521-9、電話336655。各施設の外観写真があります。各施設の詳細や催しは古賀市地域支援センターのホームページからもご覧いただけます。二次元コードがあります。健康づくり事業、問い合わせ子育て包括支援課、古賀福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和4年5月31日から7月1日生まれ、健康の駅、1月9日火曜、令和4年5月25日から6月26日生まれ、古賀福祉の森会館、1月10日水曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和2年7月8日から8月3日生まれ、健康の駅、12月20日水曜、令和2年7月21日から8月23日生まれ、古賀福祉の森会館、12月22日金曜。受付時間はいずれも 対象者には案内を個別通知します。表終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談、古賀福祉の森会館、1月12日金曜、9時20分から15時30分、健康の駅、1月25日木曜、9時20分から15時30分、妊娠子育て相談、いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。健康の駅、12月18日月曜、9時30分から。表終わり。3ヶ月から6ヶ月児検診、9ヶ月から11ヶ月児検診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場臨時休館、ヤクルトわんぱくステーション、期日12月24日日曜、問い合わせ、ヤクルトわんぱくステーション、電話234120、やんちゃ森、期日12月18日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、UI 記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010、診療時間、月曜から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、UI 記念病院を UI、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中終わり。表、12月1日金曜赤十字、2日土曜西南、3日日曜 UI、4日月曜西南、5日火曜西南、6日水曜西南、7日木曜西南、8日金曜赤十字、9日土曜西南、10日日曜 UI、11日月曜西南、12日火曜古賀病院、13日水曜西南、14日木曜西南、15日金曜赤十字、16日土曜西南、17日日曜西南、18日月曜西南、19日火曜古賀病院、20日水曜西南、21日木曜西南、 22日金曜赤十字、23日土曜西南、24日日曜西南、25日月曜西南、26日火曜古賀病院、27日水曜西南、28日木曜西南、29日金曜赤十字、30日土曜西南、31日日曜友愛、1月1日月曜祝日西南、2日火曜友愛、3日水曜西南、4日木曜西南、5日金曜赤十字、6日土曜西南、7日日曜西南、8日月曜祝日赤十字、9日火曜古賀病院、10日水曜西南、11日木曜西南、12日金曜赤十字、13日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児臨板検索から休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。 受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。自社の PR に活用を。広報古賀に有料広告を掲載しませんか？令和6年4月から広報古賀に企業広告を掲載する事業者を募集します。掲載場所のイメージは数の通りです。発行部数、月4万7千部、年12回発行。掲載場所、お知らせページ最終ページ。募集枠、10枠、多数抽選。企画、1枠、縦 4.5cm ×横 8.5cm、フルカラー。費用、1枠月3万円、税込み。12ヶ月分一括納付する場合は1割引になります。掲載期間、連続した3、6、9、12ヶ月。申し込み期限、1月15日月曜、窓口、郵送。申し込み書は、市ホームページからダウンロードか。二次元コードがあります。申し込み、問い合わせ、相和庁舎シティプロモーションか。郵便番号 306-0291、下大野2248。電話 92-3111。写真2枚。写真の説明。1枚目、広報古賀12月号の表紙。2枚目、広告ページの枠組み。写真終わり。令和6年4月1日付採用、市役所職員募集、二次募集。試験日、1時、1月6日土曜、2時、1月下旬。予定、3時、2月上旬予定。場所、野本伝説工業コスモスプラザ予定。申し込み期限、12月18日月曜、郵送。問い合わせ、相和庁舎職員課。電話、92-3111。採用試験案内の配布場所。相和庁舎職員課。
古賀庁舎市民総合窓口室、三和庁舎市民総合窓口室、市ホームページからもダウンロードか、二次元コードがあります。表、職員募集の表があります。試験職種、採用予定数、受験資格及び年齢要件の順に読みます。一般事務 A、若干名、平成8年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除く、またはこれと同等と認められる学校を、令和6年3月末日までに卒業見込みの人。一般事務 B、若干名、平成5年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除く、またはこれと同等と認められる学校を卒業した人。建築技師、若干名、昭和63年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、またはこれと同等と認められる学校を卒業した人、もしくは令和6年3月末日までに卒業見込みの人。土木技師、若干名、昭和63年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、またはこれと同等と認められる学校を卒業した人、もしくは令和6年3月末日までに卒業見込みの人。作業療法士、一人程度、昭和63年4月2日以降に生まれた人で、作業療法士の資格を有する人、または令和6年3月末日までに資格取得見込みの人。表終わり。年末年始の業務案内。年末年始休業期間、12月29日金曜から1月3日水曜、市役所各施設はお休みとなります。年末は12月28日木曜まで、年始は1月4日木曜から通常業務を行います。年末年始の窓口は大変混雑しますので、時間に余裕を持ってお越しください。戸籍届け出、死亡、出生、婚姻等、戸籍届け出の受付のみ行います。場所、総和庁舎、古賀庁舎、三和庁舎、守衛室。問い合わせ、総和庁舎市民総合窓口課、電話923111。II 号休業期間、12月29日金曜から1月3日水曜。グルリン号休業期間、12月31日日曜から1月3日水曜。12月29日の通勤通学コースは土休日ダイヤです。問い合わせ、総和庁舎交通防犯課、電話923111。火葬受付。場所、休業期間、古賀市斎場、佐島斎場、1月1日月曜、2日火曜。問い合わせ、古賀市斎場、電話320157、佐島斎場、電話0280870619。市民総合窓口課、子ども福祉課の延長窓口休止。期日、12月28日木曜、 1月4日木曜。問い合わせ、相和庁舎市民総合窓口課、相和庁舎子ども福祉課、電話923111。休業期間が異なる施設。表、文化施設、スポーツ施設の休業期間の表があります。休業期間、施設名の順に読みます。12月25日月曜から1月4日木曜。古賀歴史博物館、古賀文学館。12月28日木曜から1月3日水曜。古賀図書館、三和図書館、各公民館等施設の図書室、図書サービス。12月28日木曜から1月4日木曜。天国美術館、古賀街角美術館、三和資料館、ES 中央運動公園内各施設、五葉ふれあいスポーツセンター、三和農村環境改善センター、12月28日木曜17時15分から1月3日水曜、各公民館、各地域交流センター、U センター KI 防水、リンポ館、トネ緑館、保健、福祉、医療施設の休業期間の表があります。休業期間、施設名の順に読みます。12月27日水曜から1月4日木曜、古賀老人福祉センター。12月28日木曜から1月4日木曜、相和老人福祉センター子育て広場駅前ネーブル。12月28日木曜11時30分から1月3日水曜、古賀福祉の森診療所、清水ヶ丘診療所。表終わり。枕賀の里古賀クリスマスツリー2023。道の駅枕賀の里古賀の店内に大型クリスマスツリーを展示しています。ぜひご来場ください。展示期間、12月25日月曜まで。場所、道の駅枕賀の里古賀。問い合わせ、古賀庁舎商工観光課。電話225111。道の駅枕賀の里古賀。住所大和田2623番地。電話232661。営業時間9時から20時。枕賀の里古賀のロゴマークがあります。クリスマスツリーとそれを見上げる親子の写真があります。